今日も明日もポジッピー。はい、皆さんこんばんは。パーソナリティののりさんこと森崎のりまさです。この番組はポジティブハッピー、略してポジッピーなパーソナリティ私のりさんが仕事や社会貢献活動に熱いゲストをお迎えして、活動のやりがいや面白さを語っていただく番組です。なかなか仕事が続かない、仕事にやりがいを感じないなどなど、そういったお悩みがある方へのヒントや何かきっかけになればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストですけれども、関西福祉情報センター株式会社の代表の白内龍玄さんをお呼びしております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
はい、それでは早速なんですけれども、ゲストをお呼びしたいと思います。白内さん、こんばんは。
こんばんは。
関西福祉情報センターということで、
はい、
白内さんのどのような活動されているのかまずちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、どんな活動されているんですか？
私どもの会社はですね、高齢者住宅の、企画コンサルであったりとか、あとは高齢者の方の生活の足りない部分の支援をメインにしている会社になります。
は
い、
はあはあはあ。というと、まあ、ちょっと先に僕もいろいろね、白石さんと実はお話ししてたんですけども、はい、それこそ高齢者の就活とか、はい、
そうですね、
そういうところもなんか活動されてるとちょっとお聞きしましたけれども、
はい、関西福祉情報センターの中に、はい、高齢者生活支援センターという部署を作って、
はいはい、
お坊さんと一緒に考える就活というテーマで、はい、セミナーをしております。
はい、お坊さんと一緒にっていうのも、まあ、僕白内さんのことよく存じ上げておりますけれども、
はい、
お坊さんってどういうことでしょうか？
もともと僕の実家がお寺でして、
はいはい、
兵庫県の西予郡というところにあるお寺の副住職を今兼任してまして、
はいはい、
で、まあ、お坊さんだからこそ言える話ってあるんじゃないかなというところで、はいはいはい、きっかけでスタートしました。
あ、でもこれね、本当に高齢者と、まあ、そういうね、就活、はい、そしてお坊さんとなんか、まあ、つながりが絶対どこかにある業界かなとはすごい思いますけれども、やはりご相談とかいっぱいあるんですよね。
そうですね、やっぱり、高齢者だけではなくて、要はお子さんだったりとか、
はい、
お孫さんからのご相談がここ最近は増えているというような状況ですね。
ああ、そうか。
要は問題が起きてから相談する場所がわからないっていうところで、
はい、
まあ、高齢者生活支援センターに聞いたら何ぞわかるんじゃないかと、
はいはい、
いうところでご相談いただくというようなケースが多いですね。
ああ、そうか。いやでもね、本当に僕も介護の業界でね、ちょっと働いてはいたんであれですけれども、実際それこそ亡くなる時とか、
はい、
ね、自分の親が亡くなったとかなった時に、正直どうしていいかって介護や福祉の業界いる人でもきっと戸惑うんじゃないかなって。
そうですね、
思いますよね。
私自身も母を亡くしてるんですけども、
はいはい、
やっぱり身内が亡くなるということって結構皆さんパニックったりとか、
うんうんうん、
何をどうしていいかわからないっていうところが結構多いんですけども、
はいはい、
実はうちの母親が亡くなった時は、
はい、
母親と一緒に 実は就活しまして、はい、一緒にお寺さん行って、はい、開業をお願いしますっていう話だったりとか、はいはい、どこにどういう保険があるからこれを葬式台に回してくれとか、
はいはい、
そういうのを、実際僕も、経験をした中で、
はい、
やっぱり知ってないと損しますよと、困りますよということを、まあ、知っていただくきっかけ作りとしてのセミナーを心がけてやってます。
おこれね、まあ、実は僕も父親がいましてね、
はい、
なんかもう若干自分の興味本位でお聞きしちゃうんですけど、就活って、まあ、そうやってお孫さんや、ね、息子さんやみたいな、ね、はい、感じで興味持たれる、でも本人ももちろん避けれないものじゃないですか、
はいはい、
で本人もやはり興味を持って皆さんこう就活に取り組まれるというか、こうそういうセミナーを受けられたりっていう感じなんですか？
いろんなパターンがあるんですけども、
はい、
まず家族さん、まあ、お子さんですよね、
はい、
お子さんがやっぱり親が亡くなった時に、はい、いろいろ聞いとかないと困るからということで、
はい、
就活される方もいますし、はい、やっぱり相続という部分で、
はい、
気にをされて就活される方、
はい、
でやっぱり、亡くなった後に、はい、いろんな問題が出てきて、
はい、
で困っての就活という形で、その一通りこうだからこうというものが就活そのものがないので、ただ困るポイントっていうのは一緒ですから、やっぱり自分がこう意識がある中でできる就活と、もう自分が意識なくなってしまったらもうできない就活っていうのが必ず存在しますので、やっぱり自分の思いを伝えるときは元気なときしかできませんよと、だから元気なうちから就活取得に越したことないですよというようなご提案でお話をしてます。
もうぜひうちの父に言ってほしいです ね。
また大阪でセミナーするときはぜひ
本当に、
はい、ご参加いただければ
。いやなんかね、やっぱうちの父なんか特に元気なんですけど、
はい、
まあまあそれなりの年も70後半に差し掛かってってなってくるとね、
はいはい、
なんか万が一のことがあったらっていう気持ちはあるけれども、
はい、
その元気なおじいちゃん、まあまあ父上ですけどね、
はい、
父親のに対して、
はい、
その就活の話せえへんかってすごい勇気がいるというかね。
ですね、結構やっぱそれは言われますね、
皆
さん。
ですよね、
はい、
でもやっぱそこはその今ね、白内さんおっしゃったような、元気なうちだからこそちゃんと話しときましょうよみたいな感じなんですよ ね、
そうですね、ですからまあ就活と言っても、
はい、
例えばその相続とか遺言だけじゃなくて、
はいはい、
例えば、ご自身が信仰されている宗教とか、
はい、
関わりのあるお寺がどこにあるかっていうのを、はい、まあ、お子さんが知らないケースっていうのも多いんです。
ああもう知らないです、
ってなった時にもし、お父さんにもし万が一のことがあった時に、
はい、
じゃあお葬式どこにご依頼されます？
そうですよね、
どうせだったらやっぱりお父さんがお付き合いされてるお寺っていうふうにはなると思うんですけど、うんうん、
はいはい、
それをお父さんが伝えてなかったら、
はい、
子供はわからないですよね。
そうですよね、
まあ、親戚が教えてくれるっていうケースもあるんですけども、はい、やっぱりそういう部分で就活っていうのはお金のことだけじゃなくて、
はい、
やっぱりお墓のことであったりとか、
はい、
老後の生活のことであったりとか、
はい、
っていう、まあ、いろんなことを含めての就活になりますんで、
あ、
ね、結構就活っていうともう遺言とか、
はいはい、
相続っていうイメージが強いんですけど、
うんうん、
やっぱり自分が病気になった時にどうしたいとか、
はいはい、
介護が必要になった時に例えば家にいたいのか施設に行きたいのか、
ああそうそうそう、うん、そこですよね。
それを自分がこう行きたいっていう意思表示ができてればいいですけども、
はい、
できない状況だったらもう子供に丸投げっていうことになっちゃいますから、
あ
やっぱり自分の思ってる最後とは違うよっていうことになりかねないですよね。
そうですよね、
うん、ですからそういった部分を、まあ、元気なうちに決めるんではなくてやっぱり考えるっていうところを大事にしましょうねっていう、はい、あことですね。
そうかそうか、
きっかけ作り、
そこですね。だから決めようと思うと、いやまだわしゃ死ぬわけじゃないやろうみたいなね。
そうですね、
なんかそういうことになっちゃうかもしれないですけど、一応一旦考えとこうみたいな。
そうですそうです。
ああそうか。でも確かにその施設とかもね、まあ、僕も介護の業界いたんで、
はい、
すごいわかるんですけど、 いろんな思いあってやっぱ入居を、ね、はい、される老人ホームに、ね、入られる方ってあると思うんですけど、はい、やっぱそれが先に、ね、ちょっと話し合っておけばそういったことも ね、
あのそうですね、
あこういう風な状況だからちょっとそろそろ、ね、老人ホームも探そうかなみたいなになってもなんか角が立たないというか。
そうですね、
ありますよね。
やっぱり高齢者住宅を探すにしても、はい、やっぱり家賃とか、はい、生活のお金とか、はい、っていうのをギリギリに考えて探すのと、はい、ある程度準備した状態で探すのとではまた気分とか心の持ちようも変わると思いますし、
はいはい、
それを知ってるからこう準備して入居できる、うんうん、でも知らなかったらいきなりの話になっちゃいますから。
そうですよね、
やっぱりああしとけばよかった、こうしておけばよかったっていう後悔は出やすくなりますよね。
そうです
よね、絶対出るとは言えないですけども、はいはいはい、まあ、そういった部分で、まあ、将来自分に何があった時にどういう問題が起こるんだろうかっていうことを考えてもらうのが私どもの就活のきっかけ、エンディングノートを使った就活のテーマになりますので、
うん、そうですよね。で本当にこの、まあ、高齢者って、ね、一言で言ってもやっぱりその、まあ、まあ70代の前半で突然ねもう歩けないみたいなことになられる方もいれば、
はい、
ね、80まで一人で買い物行ってご飯も作りますみたいな人もいますしね。
そうですね。で、うんうん、私どもがあの話しているのは、はい、まあ、当然高齢者、70代80代の方もそうなんですけど、はい、特にあの40代50代の方に就活しましょうっていうのを実はやっております。若い方向けですね。
その40代50代の人が自分が年取った時にっていうことですか。
いや、
ね、じゃなくてそのお父さんお母さんに、
うん、自分に何かあった時のためにっていうことですよね。なぜかというと、
はいはい、
今結構あの脳梗塞とか、はいはい、心臓発作って若い方でもなるケース多くなってるんです、うんうん、
はい、
ですから当然、準備をすることに越したことない、
はい、
要は地震が来た時のために皆さん備蓄されてる、はいはい、と思うんですけども、はい、
そうですね、
要は自分にもし交通事故にあったら、
はい、
もし、心臓が止まったら、
はい、
っていうことを考えた時に、
はい、
例えばお子さんのいるお家って大変ですよね。
そうですね、
じゃあ保険がちゃんとそれで賄えるのかとか、
はい、
いうのを見直すきっかけに必要ですよと、
はい、
でそれを知ってると今度親の就活にもつながりますよと、はい、要は自分の就活の勉強をするとお父さんの就活の勉強もできると
は
っていうような形で、なかなか聞いてあのセミナー来ていただける方で40代50代ほとんどいらっしゃらないんですけど、
はい、
ただ経営者の方は50代60代でご参加される方がここ最近ちょっとやっぱ増えてこられてます。
ああ、じゃあ白内さんとしては、
はい、
まあ、基本的にその就活セミナーっていうと、まあ、一般的にそのちょっと年配ご年配の方がメインではあるけれども、
はい、
実は40代50代の方にもしっかりとお話聞いてほしいなという感じ
ね、そうですね、来られる方で実はメインで喋るテーマを変えてまして、
はいはい、
例えば高齢者の方であれば、
はい、
例えば介護が必要になったら、
はい、
医療が必要になる、まあ、病気になったら、
はいはい、
で、まあ、万が一亡くなったらというところをメインでお話しするんですけども、
はい、
若い方には、生命保険であったりとか、
はい、
損害保険、
はい、
で学資保険、
はい、まあ、
お子さんの分ですよね、
はい、
そういった部分がちゃんと大丈夫ですかっていう逆に保険の部分のお話をちょっと強めにしたりとか、
はい、
参加者の、来られる方に合わせて実は、メインでお話しするところを変えるっていうのがうちのセミナーの特色になります。
すごいですね話す内容がじゃあ決まってるわけじゃなくてそのね聞きたいであろう話をしっかりと抑えてこう多めに話をそこの部分をしっかり話してくださると、
ね、はい、セミナーに来られる方が高齢者が多いのか、はい、若い方が多いのか、
はいはい、
男性が多いのか、
はい、
女性が多いのか、
はい、
これやってみるとわからないというところがあるの で、
ですよ、ね、
はいはい、その時の雰囲気で、メインの部分は若干変えます。
すごいなんかアドリブが入ってアドリブではないけどいくつか選択肢があるってことですよね。
そうですね、
その話に
ですから、まあそれだけ就活っていうのはいろんな人に興味を持っていただけるものであるっていうことを、はい、まあ、知っていただけたらなと思ってますね。
いやでも本当にちょっとうちの 親おじいちゃんをどうにかこう就活をって今ね最初思ってましたけど、あそうか自分もちょっと考えなあかんのかってちょっと今ね新しい視点が一つ入りましたけど、あそういうことかと思って、
だから一番いいのは親子でする就活っていうのがいいんですけど、はいはいはい、なかなかこう、昔と違って一緒に住んでるっていうケースがほぼほぼ今ね少なくなってますんで、そういった部分でこうあの核家族化になってきてますから、はい、なかなかそういうお話ってね他に、うん、あのちょっとこう一線引いてしまうようなお話になっちゃうとは思うんですけども、はい、本来であれば、まあ先祖のお墓がどこにあるとか、はいはい、お仏壇をどうするとかっていうのは、はい、これ先祖から引き継いでるもんですから、はい、当然子供に次託さないといけませんよね、はい、そういうお話をする機会が今すごく少なくなってるなっていうのは感じてます。
じゃあやっぱりそういうご相談とかも、はい、お墓のことであったり、はい、そういう話も結構こうなんていうんですか、その相談内容として多いんですか。
そうですね、やっぱりあの僕自身がお坊さんっていうのがありますので、はい、やっぱりあのお墓のこととか、葬儀のことは、まあ、素人さんに聞いたら何ぞ分かるだろうというところでやっぱご相談って多いですね。ただ、うんうん、問題になった時のご相談よりも、はい、問題になってからご相談をされるケースが多いんですけど、はい、やっぱり問題になるかなと思った時にご相談いただいた方がよりいいアドバイスはしやすいっていうのは現実問題としてありますね。
ですよね。って言いながらもなかなかねこの問題がこう出てくる想定がね、
そうですね、
素人にはね、はい、もうそれこそ今お墓の話おっしゃいましたけど、はい、なんかそんなこと鼻からないというかなんかでもそういういろいろちょっと変わったご相談というかそんなのもきっとあるんでしょうねってことは。
そうですね、やっぱりあのいろんな形の状態になってますので、はい、例えばあの過去ご相談あった分でいくと、はい、あの家族葬って今よくあると思うんですけども、うんうん、はいはい、家族葬ということで、はい、お父さんのお葬式を、はい、お子さんだけで、はい、まあ、葬式をしたと、はい、で親戚が亡くなったのを知らなかったと、
はい、
要はおじさんとかが聞いてなかったと、要は家族葬だからと、
はい、
いやいや、じゃあ葬式どこでしたのと、いやいや、はい、うちの実家はもうどこどこのお寺にお願いしてるのにそんなことってちょっと親戚と喧嘩になったりとかです、どうしたらいいですかと、いやどうしたらいいですかって、もうどにもそれはできないですよねと
終わっちゃってますもんね、
っていうようなことがあったりっていうのもありますね。
そうか、もうこれそれこそ本当にちゃんと最初からというかもう就活をねちゃんとしておけば、
はい、
こうしましょうねっていうのを決めておけばその後になってねこうしてくれると思ったのにみたいな親戚から言われるようなことも減りますもんね。
です、ですからあの私どものセミナーではあのエンディングノートを必ず、活用して、はいはい、実際書きながらセミナーをさせてもらってるっていうところがありまして、
はいはい、
やっぱりあの実際書くことによってあこれは大事な部分だから書く、優先順位的に先に考えておかないといけないとか、はい、あこれはあの、まあ、日によってコロコロ変わる内容になるからその時その時で書き直そうとか、
はい、
っていうようなところを分かりやすくあのエンディングノートでこれやっとけばある程度あの気になる部分はあの対応できるよねっていうような形に一応セミナーとしてはしてます、は
いはい、これそのエンディングノートって、はい、実際こうちゃんとペラペラと、まあ、あの話にはね、
はいはいはい、
僕もあの聞くんですけど、はい、実際こうペラペラめくってあこれがエンディングノートかっていうようなことってほとんどの方がねしたことないと思うんですけど、どんなもんなんですかね。
実際あのエンディングノートを買われた方は多いんですよ、はい、
あそうなんですね、
やっぱり書いとこうと、
はいはい、
ただやっぱりあのエンディングってなると、まあ、就活ですから、はい、まあ、あの自分の生い立ちであるとか、はい、まあ、自分の両親のことであるとか、
はい、
あとは保険で、はい、葬儀で、はい、お墓、はい、など、まあ、やることこう決めないといけないこと結構いっぱいあるんですね。でどれから手をつけていいかわからない、
はい、
で書く量が多いので途中で諦めてしまうという方が結構多いんです。で私どもがいつもセミナーで話するのが、はい、とりあえず大事な部分はお話しするんでまず一緒に このセミナー中に書きましょうね、
はい、
で家帰って書けるところは埋めましょうと、
はい、
で、エンディングノートは法的な拘束力がありませんので、はい、要はあの書き直しができますよと、
うんうんうん、
例えば、ちょうど今だったらその息子がようやってくれたんで息子にちょっと多めに残したいと思ったけども、
はい、
2年後に、はい、いや娘の方がよう見てくれてるから娘に多くあげたいというのはエンディングノートの場合は書き直しができて、
はい、
息子さんから娘さんにしたいという意向を残すことはできるので、
はい、
必ずあの時間があるときに書いて、はい、で読み直して、
はい、
今果たして1年前に書いた内容がいいのかっていうのを見直してくださいねっていうお話は必ずさせていただいてます。
あ、じゃあこれ年に1回ぐらいちょっと年に1回じゃあれかな、長いんかな、なんか定期的にだからそういうのを見る機会を作った方がいいってことですね。
そうですそうです。
そうか、だから余計にエンディングノートっていう、まあ、ちゃんと形の残るというか記録の残るものにちゃんと書き留めときましょうみたいな、
そうですね、
ことなんですよね。
まあ、例えば遺言状とかってなると要はまあこれに従ってやってくださいねっていうものになってくるんですけども、
はい、
エンディングノートは私の思いはこうだから、まあ、こういうふうにしてもらえたら嬉しいですよぐらいのものになりますので、
はいはい、
ですからあまりこう、深く考えずに今の思いで書けるものがエンディングノートじゃないかなとは思いますね。
あ、そうか、まあまあ単純に自分はこんなんだよっていうことをまあ残しといて、
で
息子さん娘さんがまあね、こう、あ、そうなんや、お父さんこうなんや、お母さんこうなんやっていうぐらいで、まあお互い気楽にというか、
そうですね、
あ、いいですね、あ、すごい、そうか、それはでもセミナーでもやりましょうって言っても本当にね、先ほどね白井さんおっしゃってたように、
はい、
やりましょうと言われてもなかなかできないのがなんか人間で、
や
っぱりちょっとみんなとね、こう集まってセミナーみたいな形でじゃあ取り組みましょうみたいな方がやっぱりできますもんね。
そうですね、まあ、今の私どものセミナーは公共の、例えば、何々市さんとか、
はい、
何々町という形で、はい、市町村単位で今セミナーをさせていただくケースが多いんですけども、
はいはい、
高齢者施設とかで、
はい、
家族さんの、まあ、手助けではないですけども、
はい、
そういった部分でセミナーを私どもの、セミナーをさせていただいたりとか、
はい、
あとは司法書士さんとか弁護士さんの、
はい、
セミナーにゲストでエンディングノートを使って、
はい、
ここは弁護士さんに聞いてくださいね、お墓のことは私に聞いてくださいねみたいな感じで、セミナーではなくてちょっと、お話し合いみたいな感じでさせていただくケースもありますし、
あ
の要は就活エンディングノートやってみたい、でもちょっとうち困難だからこういうふうにできませんかっていうことにも、私どもは対応できますので。
あ、そうですよね、先ほどちょっとおっしゃってて、あの保険とか、
はい、
そういったところもなんかね、いろいろ考えていくとその多岐にわたりますよね。
そうですね、
そういうのは考えることが、
はい、
だからこそその、ね、プロが来てって感じなんですね。
そうですそうです。で保険にしても例えば保険会社さんによって結構内容が違ったりっていうところがあるので、
はい、
やっぱり第三者的に見て客観的にどうなのかなっていうことを、はい、ご自身の、入られている保険の営業の方に一回聞いてみてくださいねとか、
は
い、まあ、当然今ねお付き合いされているところを大事にするっていう部分で、
はい、
やっぱりいいアドバイスをしてもらうと、
うんうん、
いうことになるとやっぱり、ふわっとしたお話はできますけど専門的な部分はやっぱり専門家の方がいいケースもありますので、
うんうん、うん、
ですからそういった形で私ども提携している、事業さんとか、
はい、
保険会社さんとか、
はい、
と一緒にこうコラボしながら今、いろいろさせていただいているというような感じです。
あ、でもまさにいろいろコラボしていくことでそのセミナーの価値が上がっていくというか、またなんか先生によってというかね、ジャンルによってまたなんか違うから面白そうですね。
そうですね、
話聞くのが、
実際先月沖縄の方で、
はい、
このお坊さんと共に考える就活セミナーさせてもらったんですけども、実際役所さんの方も数名来ていただいたり、
はいはい、
で地元の行政書士さんにも参加していただいたりとか、
はいはいはい、
要は 事業さんは地元の方がいいというケースがやはり多いですので、はい、なるべく私どもも地方でする場合は、はい、地方の先生に来ていただいて、はい、まあ、こういう内容でご協力いただけませんかという形で、まあ、なるべくこう近いところにいらっしゃる方を使ってくださいというようなセミナーにしてます。
今でもさらっとおっしゃいましたけど、沖縄まで飛んで行かれてるんですね。
そうですね。
すごいですね。
はい。7月の1日は、はい、はい、まあ、私が今事務所を置いている和歌山県の橋本市で、はい、はい、はい、セミナーさせていただきますし、はい、今月の末は福井県の福井市で、
お、は
い、させていただくことが一応決まっております。
すごい、いろんなところに飛び回られて。いや、でもなんか基本的にはどこもね、全国共通のね、もう大事なお話ですもんね。
そうですね。で、やっぱり地方には地方の問題っていうのがありますので、うん、はい、沖縄は沖縄独特の問題があったり、福井は福井で独特の問題があったりとか、あ、っていう、やっぱり地域性が出てくるところも就活はありますので。
そうか、
ですから、まあ、そういった部分をやっぱりご自身が知っていただかないことには。
そうですよね、
はい、問題になっちゃうことがありますので。
あ、そうか、いろいろでも考えなきゃいけないことも、向き合わなきゃいけないこともいっぱいあるけど、でもセミナーっていうことでね、はい、やっぱちょっと向き合うきっかけを ね、
そうですね、
作れるっていうのはやっぱり大きいですよね。
はい、
そうかそうか。いやー、なんかいいお話をたくさん聞かせていただきましたけど、
ちょっとずつ
時間が、ええ時間にね、
ない
や、なんかすごい、まださらになんか沖縄の話とかちょっと聞きたかったけども、
またゲストに呼んでいただければ。
そうですね、
はい、ネタはたくさんありますんで、
きっとなんかそこら辺掘ったらまた面白い話が聞けそうやなとか思いながらまあ、とりあえずね、いい時間になって、はい、そろそろエンディングに行きたいと思います。はい、
トークライブメリー夢の種。
はい、それでは白石さん、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本当にね、いろいろ深い話しましたけど、なんか白石さんの方からお知らせとか何かあれば、感想であったりとかあればおっしゃっていただければと思いますけれども、
はい、まあ、私どものセミナーっていうのはどういった形でも対応ができる、はい、まあ、先ほどお話ししたような感じになりますので、はい、例えば町内会さんでちょっとそういう勉強会したいとか、はい、まあ、なかなかね、このコロナの状況なんで人集めてっていうのは難しいとは思うんですけども、うんうん、例えば LINE なんかで、はい、お友達になっていただければ、はい、ピンポイントで、ためになる、ワンポイントをお送りしたりとかしてますので、まあ、ぜひ、ホームページで調べていただいてですね、はい、ぜひ、どういう会社かっていうのを見ていただけるとありがたいかなとは思います。
これはちなみに どういった名前で探すと見つかりますか。
関西福祉情報センターで、検索していただきますと、はい、上の方に、ページが来ますので、そこから高齢者生活支援センターっていうところをクリックしていただきますと、
はい、
どういうセミナーとか、はい、どういうことができるかっていうのも、載せておりますので、
ぜひぜひ皆さん調べてみましょう。でね、セミナーも、ね、一度まず受けてみることをお勧めします。私も行きたいと思います。はい、ありがとうございました。それではそろそろね、エンディングなんですけれども、それではまた次回も日曜日の同じ時間にお会いしましょう。ポジッピー。